山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。日が沈んでから間もなく1時間ですかね。すっかり夜ですね。秋の日は鶴瓶落としの言葉通り、日が沈むと暗くなるのが早くなってきました。皆さんはどんな風に過ごしてますか？今日聞いていただくのは夢の旧作で、青水仙、赤水仙、そして佐藤春夫、おもちゃのコウモリです。夢の旧作、青水仙、赤水仙。歌子さんは友達に教わって水仙の根を切り割って、赤い絵の具と青い絵の具を入れてお庭の隅に埋めておきました。早く芽が出て赤と青の水仙の花が咲けばいいと毎日水をやっておりましたが、いつまでも芽が出ません。ある日、学校から帰ってすぐにお庭に出てみると、大変です。お父様がお庭中をすっかり掘り返して畑にしておいでになります。そうして歌子さんを見ると、
いやー、歌子か、お父さんはうっかりして悪いことをした。お前の大切な水仙を二つとも桑で半分に切ってしまったから、裏の草原へ捨ててしまった。勘弁してくれ。その代わり、今度水仙の花が咲く頃になったら大きな品水仙を買ってやるから、とお謝りになりました。
歌子さんは泣きたいのをやっと我慢して裏の草原を探しましたが、もう見つかりませんでした。そうしてその晩、布団の中で、
品水仙はいらない、あの水仙がかわいそうだ、もう水をやることができないのか、
といろいろ考えながら泣いて寝ました。あくる日、学校から帰るときに歌子さんは、
もう家へ帰っても水仙に水をやることができないからつまらないなあ、
と、しくしく泣きながら帰ってきますと、途中で二人のきれいなお嬢さんが出てきて、なれなれしくそばへ寄って、
あなた、なぜ泣いていらっしゃるの？
と尋ねました。歌子さんが訳を話すと、
それでは私たちと遊んでくださいましな、
と親切に言いながら連れ立ってお家へ帰りました。二人は本当に静かなおとなしい子でした。顔色は二人とも雪のように白く、おさげに黄金の稲飾りをつけて、一人は赤の、一人は青のリボンを結んでおりました。歌子さんは少し不思議に思って尋ねました。
あなたたちはそんな薄い緑色の着物を着て寒くありませんか？
いいえ、ちっとも。
お名前は何とおっしゃるの？
花子、たま子と申します。
どこにいらっしゃるのですか？
二人は顔を見合わせてにっこり笑いました。
このごろご近所に来たのです。どうぞ遊んでくださいましね。
歌子さんはそれから毎日三人でおとなしく遊びました。本を見たり、
絵や字を書いたり、お手玉をしたりして日が暮れると、二人はそろって、さようなら、と帰っていきました。お母さんは、本当におとなしい品のいいお嬢さんですこと、歌子と遊んでいると、うちにいるかいないかわからないくらいですわね、とお父さんと話し合って、喜んでおいでになりました。そのうちにお正月になりました。歌子さんは初夢を見ようと思って寝ますと、いつも来るお嬢さんが二人そろって枕元に来て、さも嬉しそうに、
今日はお別れに来ましたと言いました。
歌子さんはびっくりしましたが、これはきっと夢だと思いましたから安心して、
まあどこへいらっしゃるの？
と尋ねました。二人は決まり悪そうに、
今から裏の草原に行かねばなりません、どうぞ遊びにいらしてくださいね、
といううちに二人の姿は消えてしまいました。歌子さんははっと目を覚ましましたが、この時やっと気がついて、
それじゃあ水仙の精が遊びに来てくれたのか
と、夜の明けるのを待ちかねて草原へ行ってみました。草原は黄色く枯れてしまっている中に、水仙が一本青々と伸びていて、青と赤と二色の花が美しく咲き並んでおりました。
佐藤春夫、おもちゃのコウモリ。あるところに一匹のコウモリがいた。それはおもちゃでボール紙を切り抜いて、その上に紫色のアートペーパーが貼り付けてあった。そして小さなゼンマイ仕掛けでパタパタッと飛ぶようにできていた。ところがある日、このコウモリがどうしたのか、それをこしらえた職人の店へ帰ってきた。それは町に青いガス灯が瞬き出した頃で、職人がその一日の仕事を終えて、その木の馬や鳥や、それからそのコウモリの弟であるたくさんのコウモリなどを片付けてから、タバコに火をつけて一服吸っている時であった。その職人は向こうの角の方から地面とすれすれに鳥のようなものがひらひらとこちらへ飛んでくるのを見た。しかし職人はすぐそれが自分のこしらえたコウモリであるということに気がついた。
はて、何か忘れた仕掛けでもあったかな。あんまりゼンマイが弱すぎていたかな。
と思いながら見つめていると、コウモリは窓から職人の座っている仕事台の上へコツンと降りた。
どうしたんだい？
職人はやや心配しながらまたいたわるようにこう尋ねた。するとコウモリの言うのには、
天が高うて登れない。
そうか
と言った。職人はやはりゼンマイが弱かったと思いながら、コウモリを手に取り上げ調べてみた。そしてすぐ新しいゼンマイと取り替えてそれを巻くと、コウモリを手に持ったまま押さえていた羽を離した。バタバタバタと飛んできた時の元気なさに比べて、飛行機のように威勢よくそれは羽ばたき始めた。
オーライ、
職人はこう叫んで
コウモリを窓の外へ投げ出してやった。するとコウモリはそのままずっとまっすぐに風車の仕掛けで回っている広告塔の方へ向かって消えていってしまった。それを見送りながら職人はまたパイプをくわえて元のように腰を下ろした。ところが次の日の夕方にまたそのコウモリが舞い戻ってきて言った。
天が高くて登れない。
職人はすぐそうかと気軽に言って、今一度新しいそして丈夫なゼンマイと取り替えて離した。今度はコウモリは前と反対に西の方へ非常に速く飛んでいった。ところがコウモリはその次の日も同じように戻ってきて同じことを繰り返した。
天が高うて登れない。
やっぱり同じことを言うのである。なんと手の焼けるコウモリだなと職人はさすがにいくらか気を腐らせながらも、その店の棚の上からブリキ製の機関車を取り下ろして、それについていた一番強いゼンマイと取り替えて離してやった。すると三度目にコウモリはまっすぐに公園の空に向かって大変元気よく矢のように、職人がそれの消えた空からしばらく目を離さずに見事さに我ながら感心して立っていたくらい、それこそ文字通り鳥のように高く登っていってしまった。パタパタ。そうして次の日もまたその次の日もコウモリは姿を見せなかった。で職人は今度こそは大丈夫、天へ登ったことだろうと思った。するとその3日目にまたもや戻ってきたではないか。
天が高うて登られない。
もう取り替えてやろうにもゼンマイはないのだ。職人はなんだかいまいましそうに言った。それを聞いておもちゃのコウモリは泣いた。そのおもちゃのコウモリがゆうべ私の窓へひらりと飛び込んで、
何事も人頼みではダメだ、本当のコウモリになりたい
と言って泣いた。
福山秀美の心のしおり、次回はもう11月になりますよ。11月2日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。ではまた。